今日はですね、Windows コンテナについてのお話ということで、まず、概念的なところですね。初めてコンテナを触るとか、まあ、TP3 から初めてコンテナが使えるようになったんですけども、コンテナってまだ触ったことない人とか、コンテナって何っていう人が結構いると思います。僕もですね、つい最近までは全然、コンテナっていうもの自体を触ろうと思ったことがなくてですね、Docker っていう名前で、多分 Linux の文化の人たちはとても親しみがあったのかもしれないですけど、僕 Linux とか全然触ったことがない人なんで、まあ、よその世界の話だなと思ってたら、タコトエさんから Docker をサポートすることになるよって言われた時に、えっと思って、慌ててコンテナを調べたっていう経緯があります。で、TP3 で初めてコンテナが使えるようになりましたって言って、実際にいじってみると、ああ、こういうものなんだなっていうのが、まあ、なんとなく分かってきたので、それを、まあ、自分なりの解釈で皆さんにご紹介できたらなと思います。で、今日のメニューとしてはこんな感じですね。まあ、TP3、昨日 TP4 が出て、実際コンテナをいじってみたんですけども、TP3 で動いてたところが動かなかったりしてる部分が出てきたりして、まあ、なんかおかしなところもありつつも、やっぱりちょっと使いやすくもなってるっていうところが TP4 ではありました。で、まあ資料の方もそれに合わせてちょっと変えています。で、まあそもそもの、コンテナの仕組み、どうやってコンテナって動いてんのとか、コンテナってどういう、まあ構成になってるのとかっていうのをお話をまずしてみたいと思います。大体、まあ、ビジネスでコンテナってどうやって使っていくかって言って、ここにいらっしゃる皆さんもそうですね、仕事でやっぱりその、Windows を使ってるって方が大半で、そのために今日もこうやって、わざわざ休日、休みの日に来て話を聞いてるっていうところもあると思うので、コンテナを使って、まあ、どういうビジネスメリットがあるのかなとか、今まで自分たちが使ってきたシステムにコンテナを入れたときに、まあ、どう変わるのか。で、それを入れることによって何が悪くなるのか。っていうのも、まあ僕の予想なんですけども、それをちょっと踏まえてお話しできたらなと思います。で、あとコンテナを実際どうやって作ったりとかですね、操作していくのかなっていうところなんですけども、まあもともと Docker っていうのがあって、その Docker 文化をその Windows の上で動かそうっていうところがあるので、Docker 自体がまあ使えますよっていうのが一つと、まあ Windows のまあ、標準言語みたいになってますけども、PowerShell。PowerShell でコンテナを動かすことができますよっていうところの紹介ですね。で、まあ、TP4 時点でどこまでできるのか、コンテナに対して、その話ですね。で、あとそのコンテナ技術、まあ、今までは仮想化技術っていうのがメインだったんですけども、今度コンテナが出てきたときに、じゃあ、世の中がどう変わっていくのか、だろうかとか、僕たちが、まあ、利用する上で、ビジネスの何かを作ろうとしたときに、コンテナを使って、何がどう変わっていくのか。じゃあ、これ、コンテナを使ってどんなビジネスをやっていけばいいのかっていうところもちょっと考えてみた。で、最後に、コンテナ自体を実際に操作してですね、こういうふうにコンテナを作りますよとか、まあ、ちょっといろいろ問題点もあるところがあるんで、それの、実際画面を見つつ、といってもですね、コンテナ自体残念ながらパワーシェルと Docker コマンドっていう黒い画面の中でしかコンテナって動いてるのが見えないので、すごく地味な、でもなってしまうんですけども、まあ、こうやってコンテナが動いてますっていうのをご紹介できたらなと思います。で、まあそもそもコンテナ自体がですね、マイクロソフトが、公開しているコンテナのサイトがあるんですけども、そこにはこう書かれているんですね。まあ、ちょっと英語なんですけども、直訳的にすると、コンテナっていうのは、まあ、コンテナの中に動いているアプリケーションっていうのがあるんですけども、まあ、仮想マシンのようにシステム、他の部分に影響を与えることがなく、で、アプリケーション自体に影響を与えるようなシステムが、必要とせず動かすことができる、まあ、独立した領域っていうんですけど、まあ、なんでしょうね。パッケージングされた、まあ、まさにコンテナ、四角い箱の中に、格納されたシステムということですね。で、仮想化は、コンテナは仮想化の次の進化ですということが書いてありました。なので、まあ、今までやってきた仮想化の次のステップがコンテナなのかなっていう理解をしています。 今、マイクロソフトの Windows Containers っていうサイトがあるんですけども、そこに行くと、まあ、ちょっとわかりづらいんですけども、Windows Containers っていうものがあります。これ自体は多分 Windows の上でコンテナが動きますよっていうところを Windows Containers って言ってるんだと思うんですけども、で、Windows Containers の中に種類がありまして、Windows Server Containers っていうのがあります。で、もう一つ、Hyper-V Containers っていう、二つの種類が今、リストされています。で、TP3 の時に出たのが Windows Server Containers っていうのは、これ Windows Server Core、それをベースにした、コンテナを作って利用していこうっていう、コンテナの考え方の、なんていうんですかね、システムなんですけども、で、TP4 でようやく Hyper-V Containers っていうのが使えるようになりました。で、今日はちょっとその Windows Server Containers にフォーカスを合わせてご紹介してるんですけども、Hyper-V Containers っていうのは、まあ、Windows Server Containers よりもよりセキュアに隔離された状態でコンテナの中のアプリケーションを動かすことができますよっていうものらしいんですが、実際ちょっと時間がなくていじれてないんですが、まあ、それよりちょっと先に出た Windows Server Containers。これについて、今日は進めていきたいと思います。じゃあ、Windows Server Containers、まあ、Windows Containers でもいいんですけども、は、どういった構成で作られているかっていうお話です。Windows Containers っていうのは、どういうふうに作られているかっていうと、まあ、そもそも Windows、コンテナを動かすホストが必要です。で、今現段階では、コンテナのホストとなり得るのは、Windows Server の2016の TP3 か TP4 という感じになります。で、もう今サイトを見るとですね、TP3 のセットアップのページがもう TP4 に変わってるような感じだったんですけども、まあ最新の TP4 を使ってコンテナが動く環境を作りましょうという感じになってます。で、TP4 は日本語版と、まあ各国語版、英語版が出てるんですけども、まあ一応どちらでも動きますよという感じになってます。で、コンテナホストは、実は、Hyper-V が、例えば、2012の R2 っていう Hyper-V の上で、TP4 をインストールした仮想マシンであっても、コンテナのホストにすることができます。でもしくは、まあ、物理サーバー自体に TP4 をインストールしたものでも、コンテナのホストになることができます。で、次に、サンドボックスっていう、まあ、これが、最終的にこういう名前で決定するのかちょっとわからないんですけども、サンドボックスっていうのが今必要になってます。で、これは何かっていうとですね、コンテナっていうのはもう後でも紹介するんですけども、ある一つのテンプレートがあって、その変更文をどんどん溜め込んでいくような、仕組みなんですね。で、元々のテンプレートには影響を与えることがなく、変更文だけをどんどん大きくして変更していくっていう考え方に基づいてるんで、その変更文を保存する場所としてサンドボックスっていうのもあります。で、ここには、例えばユーザーさんがコンテナを作った時にインストールしたアプリケーションである、例えば IIS であるとか SQL とか、そういうアプリケーションのファイルであるとか、変更したレジストリの内容、その差分が、このサンドボックスの中に格納されています。で、次にレポジトリというものがあります。で、これは、コンテナっていうのは、コンテナイメージっていうテンプレートからコンテナを作っていくんですけども、で、コンテナイメージっていうのはそもそもコンテナからまた再利用して作ることができるんですね。で、コンテナを元に作ったコンテナイメージを保存していくところ。それがレポジトリと言います。で、保存したコンテナイメージから、まあ、コンテナを作っていくんですけども、これはどんどん、繰り返すことができます。コンテナイメージから何かを変更したものをまたコンテナイメージにして保存しておきます。そこからまたコンテナを作って、新たにコンテナイメージを作っていく。というのを保存するところがレポジトリと言います。で、コンテナを管理するためのツールとしてはですね、コンテナ管理、まあ、一般的なパワーシェル。あと、ドッカーコマンドですね。で、WMI。まあ、ご存知ない方いるかもしれませんが、パワーシェルの元になっている、API ですね。WMI。あと、リモートデスクトップでもコンテナにログインして、パワーシェル、まあ、Windows Server Core の場合ですけども、パワーシェルで操作することができるようになっています。 で、もう一つですね。コンテナを構成するものとしては、先ほど言ったようにコンテナイメージっていうのものがあります。これはまあコンテナ自体のテンプレートですね。で、まあコンテナイメージからコンテナを作って、それをまたコンテナイメージに保存するっていう繰り返すことができます。で、もう一つコンテナ OS イメージっていうものがあります。これインストールした直後にですね、まあ大元のテンプレートですね。コンテナっていうのは、コンテナホストのイメージ、まあ、コンテナホストの、なんですかね、OS のリソースを使って作っていくものなんですね。なので、Windows Server Core っていうコンテナ OS イメージがあると、そこから派生してできるコンテナっていうのは、Windows Server Core を引き継いだコンテナになってきます。で、TP3 まではですね、Windows Server Core っていうコンテナの OS イメージ一つだったんですけども、TP4 を入れるとですね、ナノサーバーっていうコンテナの OS イメージが入ってきます。で、これまあ仮想マシンにはちょっと入れられないんですけども、なんでかというと、ナノサーバーは Hyper-V コンテナの元になっていました。で、僕はまだその Hyper-V コンテナ時間なくて作ってないんですけども、物理マシンにコンテナホストを構築して、セットアップスクリプトを流すと、ナノサーバーを使って Hyper-V コンテナが作れるような感じになってました。なので、仮想マシン上でコンテナホストを作った場合というのは、Windows Server Core というコンテナ OS イメージ一つだけしか入ってきません。あ、入ってきませんというか、まあ、エラーでも良ければ両方入れることができるんですけども、ナノサーバーのコンテナホスト、コンテナ OS イメージは使うことができませんという感じですね。VM の中で。で、まあ、注意点としてはですね、コンテナは、先ほど言ったみたく、一つのテンプレートをもとに差分をどんどん作っていくような感じの仕組みで構成されてるんですね。なので、何か元になったコンテナイメージがあって、そこから作ったコンテナ、まあ、右のように、まあ、ツリー構造でどんどん作っていくことが可能なんですけども、これの階層の上の部分がなくなってしまうと、下の階層全部動かなくなります。で、今の状態だと、簡単に消せちゃうんですね、コンテナイメージが。で、そこはちょっと注意しないとですね、一番下の階層まで行って作ったコンテナイメージ、例えば、Windows Server Core のコンテナイメージが消えてしまうと、全部動かなくなってしまいます。そこは注意が必要です。で、先ほど言ったみたく、自分で作ったコンテナからコンテナイメージっていうのは作っていくことができるんですけども、一回作ったコンテナイメージっていうのは修正が効きません。もし修正をしたければ、もう一度コンテナを作って修正してコンテナイメージとして保存しなきゃいけないっていう、ちょっとめんどくさい作業が発生します。で、まあ、ちょっとめんどくさいって、まあ、この先ちょっとどうなるかわかんないんですけども、今の時点では、ハイパー V の仮想マシンに対するチェックポイントのように枝分かれしてコンテナっていうのを、コンテナを作ってコンテナイメージとして保存していくことができるようになってます。で、これは、コンテナを作り続ける限りずっと残るものです。一度作ってしまうと、そこを消してしまうとそこにぶら下がったものが全部使えなくなってしまうので、もし枝分かれしていくようなコンテナイメージを作っていった場合は、ずっとこれが残っていくような感じになっています。で、チェックポイントとかだと、削除とかするとマージが走ると思うんですけども、Hyper-V の仮想マシンの場合はですね。ですけども、コンテナの今のバージョンの時点では、コンテナイメージのマージっていう機能がありません。なので、例えば、その枝分かれした下の階層の部分を上のコンテナイメージにマージしてまとめたいよっていう時はあると思うんですけども、今の段階ではそれがちょっとできないような感じになってます。なので、一回作ったコンテナイメージはずっと残しておかないとっていうところもあるし、あと、どんどん作っていくとですね、コンテナの楽しいっていうか便利なところは、こうやってコンテナイメージをどんどん増やすことができるんですけども、やればやるほどこのコンテナイメージのツリー構造が複雑になっていって、まあ、ちょっと管理が大変かなっていうところがあります。で、現時点でやっぱパワーシェルでしか提供されてないので、そのツリーコードを理解しようっていうのもちょっと難しいと思いますね。実際コマンドで叩くと、このコンテナイメージは何を参照していますっていうのは出るんですけども、 その1階層上までしか出ないので、どこまで、階層が深くなっているかっていうのはちょっと確認することが今の段階ではできないっていう感じになってます。あ、そのコンテナが TP3 で出た時にですね、パワーシェルで管理できるので、GUI で管理ツールをちょっと作ってみようかなと思ったんですけども、まあどう仕様が変わるかわかんないので、やめたらっていうことも言われたんですけども、まあ、同じようなことを考えてる人がいてですね、やっぱり作ってる人がいました。で、コンテナを GUI からやっぱり操作して管理したりするっていうことができるツールを作った人がいてですね、確かにそれがあると便利かなっていう気はしてます。で、そのコンテナの解散もこういう GUI で、まあ、チェックポイントみたいなですね、こうやって見れたら、どこの今どの時点のコンテナイメージを使って何をしてるかっていうのが分かりやすくなるので、まあ、正式リリースの時にどうなってるかちょっとわかりませんけども、もしかしたらこれを作るっていうだけでもちょっとしたビジネスチャンスになるのかなって気もして、もしかしたらシステムセンターの方で管理できるのかもしれません。じゃあそのコンテナとコンテナイメージの関係、先ほどから言ってるんですけども、コンテナイメージをもとに、コンテナを作るっていう、まあ、そこをちょっとクローズアップしたところがこんな感じになりますね。で、一番元にあるのが、Windows Server Core っていうコンテナ OS イメージ。で、僕らは多分最初に使うのはコンテナをここから一つ作るんですね。で、今、一番わかりやすいのが IIS をインストールして Web を公開するコンテナを作ってみようっていうモデルなんですけども、その場合は作ったコンテナに、まあ、パーシャルのコマンドなんですけども、IIS をインストールしていきます。そうすると、左から3番目の図見たくですね。一番下のコンテナ OS イメージの Windows Server Core。ここは何もしないというか変わりません。参照されるだけなんです。で、インストールしたアプリケーションとかは真ん中のサンドボックスっていうところに格納されていきます。で、そこに例えばウェブサイトのファイルを追加したりすると変更内容としてレジストリとかもサンドボックスの中に溜まっていく感じ。で、これがコンテナです。で、実際、動いてるのはコンテナなんですね。で、これをテンプレートとして保存しておこうっていうのがコンテナイメージとして保存することになります。で、これをコマンドを叩いてコンテナイメージとして IIS の入ったコンテナイメージですね。IIS コンテナイメージとして保存しておくと、次に IIS が入ったコンテナを作ろうと思った時には IIS コンテナイメージをテンプレートとしてコンテナを作ればいいということになります。なので、まあ、やったところまでは保存しておけるっていう考え方で、すると、すぐに、使い始めることができて便利かなと思っています。で、これがですね、作ったコンテナをコンテナイメージとして保存して再利用するっていうところの図になりますね。一番上の列がですね、今言ったところですね。まず最初に IIS をインストールしたところです。で、これを、まあ、ローカルレポジトリっていうか、まあ、単なる、フォルダに保存してるだけなんですけども、そこに保存しておくことができる。で、コンテナイメージリストを見たときには、保存したコンテナイメージとして、例えば IIS っていうコンテナイメージとして、表示されるので、じゃあ今度はその IIS の入ったコンテナイメージをもとにコンテナを作りましょう。で、そこから新たに Web アプリケーションをインストールして、まずそれを Web アプリケーションのバージョン1としてコンテナイメージとして保存していきましょう。こういう使い方ができるようになっています。なので、Web アプリケーションのバージョン 1.0 っていうのと、例えば Web アプリケーションの 1.1.1 とかっていうのは、このコンテナイメージから派生して、どんどん枝分かれして作っていくことができます。ですけども、先ほど言ったみたく、例えば IIS のコンテナイメージがここで壊れてしまったり消してしまうと、作った Web アプリケーションのバージョン 1.0 とか、他のバージョンも全部動かなくなってしまいます。っていうとで、なかなか、そのコンテナの今の概念を説明しようとして、うまいこといかなかったんですけども、僕はちょっとこんな感じで、あれやってます。例えば、これがコンテナの OS イメージだとします。で、何にもない、のっぺらぼうの状態なんですね。で、これをテンプレートとして、最初にコンテナを作っていきます。何かが、アプリケーションがインストールされた状態ですね。ある人はこれで保存して、コンテナイメージとして保存すると、 次、呼び出したときは、ここからスタートすることができます。じゃあ、ある人はどうかというと、口までつけた状態で、コンテナイメージとしてしましょう。なので、のっぺらぼうの状態がないと、もちろん顔っていうのがよくわからなくなってしまうというのは、こういう感じだと思うんですね。で、最終的には、吹き出しをつけて、これで完成形っていうコンテナイメージとして保存。で、次使うときは、ここからすぐ、使い始めることができますよ、という感じですね。なので、一つの、まあ、福笑いじゃないですけども、福笑いのベースの上に透明なシートに書いた、こういう目とかですね、をどんどん重ねていく、レイヤーを重ねていくような感じ。それがコンテナを派生していくようなイメージだと思います。じゃあ今までの仮想マシンと何が違うのって当然出てくるような疑問なんですね。仮想マシンでいいじゃんっていう話もあるんですけども、仮想マシンっていうのは、まあ、完全にハードディスクもそうですし、まあ、VHDX になってしまいますけども、ハードディスク、CPU、メモリとかですね、割り当てられて、アイソレーション、隔離された状態で使うことができる。もちろん今までそれでやってきた方がずっといっぱいいると思います。確かに便利です、これで。じゃあ、これでいいんじゃないって言ったときに、じゃあコンテナ何が違うのって言ったときは、まあ、もちろん CPU とかメモリっていうのは割り当てられて、まあ、それを使うのは一緒で。で、ハードディスク、まあ、ここはまず違いますね。参照専用のコンテナのイメージっていうところから派生した分だけが自分のハードディスク容量になるので、仮想マシンのように、まあ、仮想マシンも差分ディスクっていうのはちょっと逃げ道があるんですけども、それに似た感じで、コンテナのイメージは、コンテナっていうのはその、とってもちっちゃい容量で、アプリケーションを作ることができる。で、コンテナの中で使っている OS、アプリケーションというのは、その親のコンテナ、またその親のコンテナを見ていくような感じなので、例えば、Windows サーバーコアのコンテナイメージから作ったのに Linux が動くということはありません。そんな感じで、一つのコンテナのイメージは、ちょっとずつ変更を加えられた状態で最終的に使っているというところがあります。まあ、あと仮想マシンに比べて構築とか展開が差分でしかないので、早いですね、非常に。例えば仮想マシンを一つ作るときは、VGD のコピーから始まってどうだこうだ。一番コピーが時間かかるような感じなんですけども、そういう時間もほとんどないです。で、起動も読み込みが、まあ、早いですね、仮想マシンに比べると。まあ、今仮想マシン自体もかなりバージョン2とかになってると、早いんですけども、コンテナ自体も結構早くなる。で、作り直しが簡単。これが一番大きいかもしれません。チェックポイントをイメージしてもらうとわかるんですけども、ちょっと前に戻りたいとか、そういう時には、前のコンテナイメージを読み出せばいい。そういう感じになってます。で、実際、まあ、イメージ的にはその差分ファイルを使った仮想マシンじゃないのって、僕も感じはしています。ただそこが、もう完全に小さい。本当に使うところだけ、ウェブアプリケーションの部分だけしか、ディスクを使いませんよとか、すごくちっちゃいアプリケーションのだけの差分の仮想マシンみたいな感じがコンテナのような気がしています。ちょっとこれ人によっていろいろイメージが違うんだと思うんですけどね。僕実際使ってみたらそんなイメージでしたっていうことですね。じゃあコンテナって何がいいの、何がダメなのっていう、まあ僕なりのちょっとまとめがこれですね。まあまずメリット。これもちょっと微妙なところなんですけどね。コンテナはやっぱり仮想マシンみたく CPU が多いとかメモリが多いければ多いほどやっぱ早いです。実際やってみて。で、使うリソースが少ないっていうのはわかりますよね。なんでかっていうと、元となる OS イメージっていうのは参照してるだけなので、そこの差分の部分だけメモリに読み込んでアプリケーションを動かすと。そういう仕組みになっているので、確かにリソースが少なくて済みます。で、大きな、アプリケーションというよりは小さなアプリケーションをいっぱい作っていくような、そういうところではコンテナは重宝されるのかなと思っています。で、やっぱりファイル自体、構成しているファイル自体もすごい小さいので、まあ、例えばコピーしたりとか移動したりとかっていう作業はとても早いですね。あと構築もやっぱり早い。で、先ほど言ったように起動がやっぱり早いですね。 で、まあ仮想マシンも、まあ、一個仮想マシンのテンプレートを使ってそれを使い回す。まあ、例えばシスプレップをするとか、そういうことをすればコピーとか、エクスポートしたのをインポートするとか言ってもありますけども、実際コンテナ自体は OS のインストールというのは必要ないですね。もともとある OS のイメージから発生しているので、やることとしてはアプリケーションを追加していくとか、設定を変えていくとか、そういう作業だけになります。じゃあこれは何を意味しているかというと、今までは例えば Web のアプリケーションを構築してサービスを公開するときには、サーバー管理者が IIS をインストールしてサーバーを立てて、まあ、コンフィグを設定してとかっていう、結構めんどくさい作業を何回も繰り返してきたと思うんですけども、コンテナを使うとですね、管理者が一回作ったテンプレートをもとに、開発者がそこにもうアプリケーションを作って、開発者自身が公開するってことができるようになってきます。そこにアプリケーションを入れて、テストして、公開して、例えば負荷が高かったら増やして、問題があったら移動してとかっていう作業が、管理者なしでアプリケーション開発者自身ができるようになってくるのではないのかなと思います。なので、サーバー管理者がこれまでやってた煩雑な繰り返し作業ですね。非常に退屈な作業というからも、まあ、ところも、まあ、いくらか、どのくらいかちょっとわかりませんけども、少なく、まあ、負荷が小さくなるのかなと思って。じゃあデメリット。まあ、ちょっと今、具体的にこれでシステム運用しているわけではないので、何がいけないかっていうのはわからないんですけども、まあ、予想されるデメリットとしては、先ほど言ったように、親コンテナに依存してずっと派生していくコンテナイメージなので、まあ、ちょっとパッチの当て方とかもどうなるかちょっとわかんないんですね。コンテナのイメージ自体が、にパッチを当てられるのかどうかもちょっと不明なんですけども、例えば重大なセキュリティホールがあった場合どうなるのかとかね。コンテナの OS イメージ実は差し替えて、その下のコンテナに影響ないのかなとかって、そういう懸念もあります。で、現時点で使えるのは、提供されてるのは Windows Server Core。で、この間ナノサーバーというか Hyper-V コンテナが出てるんですが、まあ、Windows ベースに限られてるってところですね。で、Docker って出てて、Docker をサポートしますって言った場合に、Linux のコンテナが動くのかなとも思ってたんですけども、現時点では Linux のコンテナは、この Windows Server コンテナとか、Hyper-V コンテナっていうところではサポートしていないようです。使いたかったら Linux を入れて、その上で Docker を動かす感じになってます。まあ、その前は全く別物ですね。PowerShell でどうこう管理する、できるものではなくなってしまうんですけども、もしかしたら、まあ、シームレスにコンテナが行き来できるのかなっていう期待も込めて、まあ、現時点では Windows のみって感じになってますね。で、さっき言ったみたいに、親コンテナのセキュリティのところとか、もう大幅に修正したい、なんかアプリケーションが出たとき、どういう風に直していいのかなって、ちょっと微妙なんですよね。うん、影響してる、その、まあ、派生してるバージョンとかもあるんですけども、それ全部に対してアプリケーションの更新をかけなきゃいけないのかとか、もしコンテナのイメージ、親となっているところに修正がかけられるのであれば、修正をかけた場合、その下の影響はどのぐらいに及ぶのかなとか、逆に全部動かなくなっちゃうんじゃないかなという懸念もあります。なので、マージっていう機能が今ないんですけども、そのマージ機能はちょっと必須なんじゃないかなとも考えています。で、まあ、そもそもの話。今仮想マシンを使ってハイパー V とかで、まあ、それなりにもう安定しているシステムを使っている方々がいっぱいいると思うんですけども、十分じゃんっていう人、僕もそう思ってるんですけども、わざわざ置き換える必要ってあんのっていう。例えば Web アプリケーションを公開したければ、IIS の入った VM を1個置けばいいじゃん。確かにそうなんです。今までそうやってきたんで。なんでそれをコンテナに置き換えなきゃいけないのっていう。1個2個の VM しかないんだからそれでいいじゃんって話になってしまいます。なので、ケースとしてコンテナにバチッと当てはまるようなケースがないとですね、積極的にコンテナを入れようっていう多分考え方にはならないと思うんですね。で、成功事例としてこういうコンテナの使い方がありますよとかっていうのも、まあこれからどんどん出てくると思うんですけども、そういった事例が最初から出てくると、みんなやっと、ああ、コンテナってこういうもんだな、こういう使い方ができるんだよなっていうのが分かって使い始めるんじゃないかって。 だからなかなかそのスタートアップっていうのは難しいと思うんですけども、僕はそこはやっぱり Azure の方が、コンテナを使ってサービスを先陣を切ってやっていくんじゃないかと。それを真似して、僕たちがやっぱりサービスを作ったりとかですね、社内で利用したりとかって、そういう使い方になっていくような気がしています。じゃあコンテナを使った場合、どんないいことがあるかなっていうところ、さっき言ったみたいに、まあ、手間が省ける、管理者の手間が省けるっていうところもあります。まあそのルーチンワークですね。今までやってきた OS をインストールして、まあ Windows アップデートをかけてっていうルーチンワークから解放されるっていうところもありますね。これがサーバー管理者側のメリットです。開発者から見たからどうなるかっていうと、今までは管理者任せだった、結構それがストレスだった場合もあるんですね。僕はあのサーバーの管理もやるし、アプリケーションを作って公開するってことも一人でやってるんですけども、現場ではやっぱりそれは別で人間がやってることが多いと思う。なので、一時、例えば作業申請書っていうのを作って、ウェブサイトを公開してくださいとか、そういう手間が、もしかするとコンテナを使ったことで省かれる場合もある。なので、手間というよりはストレスがかなり減ってくるのかなって気もしています。結構人間関係が、開発と運用のところでバチバチやってる人も、まあ見なくもないんですけども、そういう無駄な時間を使う必要もなくなるんじゃないかなと思って。で、開発者が、その、まあ、テストしたりとかも、コンテナを使うとすぐ、できるんですよね。まずいと思ったらすぐ戻せばいいわけですから、前のコンテナのイメージですね。で、コンテナっていうのは、まあ、もちろん、先ほど言ったみたいに、Azure の方でももちろんサポートしてくると思うんですけども、自分のオンプレミス、プライベートクラウドで作ったコンテナイメージを、例えば Azure の方に公開したりであるとか、別の、SI 屋さんとか、開発会社が作ったコンテナを他社が、有償で利用するとか、そういったこともできるようになってくるんじゃないかと思います。で、コンテナ自体はもう決まって、Windows サーバー、Windows コンテナーズっていうのは Windows の上で動くので、ホストがあればどこでも動きます。なので、まあわざわざそのために、環境を作ったりとかなくて、コンテナイメージ自体、コンテナ自体を持っていけば、そこで同じようにコンテナが動くっていうメリットがあります。それがサーバーであるとか、ノート PC であろうと思うんですね。まあ、クラウドであるとか、Azure の中であろうとか、それはどこでも同じようなものが、変更することなく使えるっていうメリットがあるかなと思っています。で、サービス提供者、僕もサービサーなんですけども、サービサーにとってどんなメリットがあるかっていうと、やっぱりコンテナを使った新しいサービスを他がやってないようなことを作ってみようっていう。そういう気になってます。そうすると、まあ、他社がやってないので差別化になるかなと思います。で、まあ、ポイントとしては、コンテナはもちろん、Azure で何が、コンテナに置き換わるかというと、やっぱり、パース、ウェブホスティングですね。この部分がコンテナに置き換わって提供されてくるんじゃないかなと思っています。じゃあ、具体的に、コンテナ、動くようにどうやって作っていくのかなっていうところを説明したい。一番簡単なのはですね、Azure ですね。まあ、ちょっと英語版のみになってしまうんですけども、今 TP4 まで入ったコンテナホストが仮想マシンのテンプレートとして使うことができます。で、もう一つの方法とはしてですね、コンテナホストとして構成された仮想マシンの VTD をダウンロードして自動的に Hyper-V、これ2012R2 でも動いたんですけども、の上に仮想マシンとして動くまで、構築してくれるスクリプトがあります。これを使うという点もあります。まあ、これも日本語ではなく、これ英語、TP3 の段階では英語で、やってましたね。で、最後。まあ、大体 IT プロの人は自分でやりたがり多いんで、これだと思うんですけども、自分でコンテナホストを、構築していくっていう場合。これは仮想マシンでも、物理マシンでも両方 OK です。で、画面を見てみるとですね、これ今、英語版のやつかな。ちょっと日本語版。日本語版に切り替えて、わかりやすく説明しますと、 あ、これ英語版ですね。こっちか。これ日本語版。あ、これですね。これ日本語版なんですけども、あ、ちょっと待ってください。画面の大きさが違うので。日本語版の TP4 なんですけども、これを見ると、役割と機能の追加。ここを見ていくとですね、こんな感じでコンテナーズっていうのがあるんですね。でも単純に考えるとこれをインストールすりゃいいんじゃないのかなと思うんですけども、これだとサービス関係は、有効にはなるんですけども、例えばコンテナイメージ、コンテナの大元になるコンテナの OS イメージとか、NAT の設定とかが一切されない状態なので、そこからちょっとコンテナが動くように手動で設定するのはちょっと酷なので、これは今まだ使えないと思ってください。スクリプトをダウンロードして実行するような感じになってます。なので、これ、置いた。なので、公開されているスクリプトをですね、ウェブからパーシェルでダウンロードして、そのスクリプトを実行するような感じになってます。で、TP3 と TP4 でちょっとやり方が変わっているので、新しく、TP4 の方法、スクリプト、こちらを参照してください。で、下にですね、インストールコンテナーズホスト PS1、カッコ、ハイパー V ってスイッチがあるんですけども、このハイパー V ってスイッチは物理ホストに、インストールする場合ですね。で、これ、ハイパー V の役割と機能自体をパワーシェルからインストールしようとして、仮想マシンでやるとエラーになってしまいます。まあ、動くんですけども、通常はこのハイパー V ってスイッチは、物理ホストにインストールするときに使ってください。MS のサイトの、サンプルを見てみると、このスイッチがついている状態なんですけども、なしでも仮想マシンの中にコンテナのホストっていうのは追加することができます。そしてですね、あれ？コンテナ関連コメント。で、ちょっとざっとですね、コンテナを操作するためのコマンドの一覧っていう感じでですね、まあ、大体見ればわかるんですけどね。ゲットコマンドモジュールでコンテナに関連する一連の、まあ、コマンド類が出てきます。で、TP3 と TP4 ではコマンドのがやっぱ増えてまして、まあ、今までできなかったことが TP4 ではできるようになってきました。で、基本的には、ゲットとかセットとかリムーブとかっていつもの約束のコマンド、セット詞をつけて、やっとくような感じですね。で、コンテナイメージの確認。まあ、ゲットコンテナイメージってやると、ハイパー V、物理ホストの上でやった場合は、ナノサーバーっていうコンテナの OS イメージが入ってる状態で。これ2つ今入っています。仮想マシンだと、Windows サーバーコアだけ、1つだけになりますね。で、これは、まあ、フォルダを見ると、プログラムデータ、Microsoft Windows イメージ図の中。これがコンテナの OS イメージが格納されているところです。で、その下は自分が作ったコンテナイメージが格納されている、レポジトリって呼ばれているフォルダになります。別にレポジトリという名前だからって特別に何かあるわけではなくて、単なるフォルダの場所が違うという感じになります。で、コンテナの確認としては今どんなコンテナが作られてあるのか、ゲットコンテナですね。これは、まあ下のこのファイルパスに入っています。で、まあ、ちょっとこれも見てみましょうか。これを見てみると、なんだっけ。あ、すごい話。Windows の コンテナーズだっけ？なんだっけ？フラムデータだっけ？あ、プログラムデータですね。ごめんなさい。これのプログラム。おー、これが。プログラムデータの、マイクロソフト。Windows。まあ、Hyper-V なんですね、コンテナ。コンテナです。あ、これじゃない。間違えました。こういったところに、これ今一つだけコンテナがあるんですけども、こういった感じで、構成ファイルを含めて、もう見るからに仮想マシンなんですね。VMCX、VATDX って言って。この辺はちょっとないんですけども、こんな感じで作られていきます。コンテナに。はい。では。違う。戻らない。そうですね。で、コンテナの確認っていう感じです。で、作成。まあ、これも new コンテナっていうコマンドなんですけども、コンテナの名前を指定して、コンテナのイメージ、元となるテンプレートのイメージを指定して、で、スイッチ、コンテナをネットワークにつなげるので、スイッチ名。これは、コンテナ専用の仮想スイッチが追加されます。インストールされて。で、それの名前を指定するような感じですね。で、ちょっと注意しなきゃいけないのが、コンテナ作るときに同じ名前でいくつも作れてしまいます。仮想マシンもそうなんですけども、コンテナ ID っていうのがあって、それで、分けてるような感じなので、例えば名前をもとにコンテナを削除とした場合は、複数削除されてしまう場合があるので、注意してください。まあ、あとコンテナの起動とかストップは一緒ですね。リスタートはなかったですね、今の時点。で削除はさっき言ったみたいにですね、名前で指定じゃなくてオブジェクトで指定しています。で、ゲットコンテナの詳細を見たときにコンテナの ID っていうのが見えるので、それで指定して一個ずつ消すっていうことも可能です。で、さっき言ったのはコンテナの作成ですね。今度コンテナイメージの作成なんですけども、ニューコンテナイメージズっていうコマンドを叩きます。で、これは、コンテナイメージは、コンテナから作っていきます。コンテナイメージからコンテナイメージっていうのはちょっとなかったと思うんですけども、でこの場合には、コンテナイメージの、元となるコンテナの名前を指定します。で、パブリッシャーってところで作者、これ何でもいいんですね。作者名を決めます。で、コンテナイメージの名前をつけて、バージョンもここで管理していきます。これ任意で付けられます。1だろうと2だろうとつけていきます。で、コンテナイメージを作ってみると、コンテナ1を見てみると、マイコンテナイメージとして、こんな感じで見ることができます。で、自分で作ったコンテナイメージは、ISOS イメージっていうフラグがフォルスになってますね。元となっている OS イメージが、true になってるんで、これ今のところ Windows Server Core のみ。それとは、まあ、コンテナのエクスポート。あ、コンテナイメージですね。作ったコンテナイメージはエクスポートして他に持って行って展開するっていうこと。読み込みですね。インポートすることが可能です。この辺は仮想マシンと大して変わらないですね。で、コンテナイメージの削除もコンテナ同様にオブジェクトで指定して削除するような感じになっています。で、ここからなんですけども、コンテナの操作。コンテナ作った、そう、コンテナを作りました。じゃあ、コンテナに対して操作したいって時にはどうするかっていうと、やっぱりパワーシェルなんですけども、PS セッション、リモートで入ってっていう感じになるんですね。その場合に2つコマンドの種類があります。Enter PS セッションっていうコマンドと、Invoke コマンドっていうコマンドになります。で、Enter PS セッションっていうのは、一度ログインすると、ここに出ているログインしたコンテナの名前っていうのがプロンプトに出てくるんですね。この状態ですと投げたコマンドは全部そのコンテナの中で実行されているっていうことになります。なので、エグジットを打つまでは、ずっとコンテナの中で、コマンドを叩かれているので、ここで外からの、例えばゲットコンテナイメージとかやった場合はエラーになっちゃいますね。ちょっとそこが、今自分がどこにいるのかっていうのを確認する必要があります。で、インボグコマンド。これ前からもあるんですけども、これは、 コンテナに対して一回限りコマンドを実行するっていう、パーシャルのコマンドですね。で、この中括弧で囲まれたスクリプト、この中で言うと ipconfig がコンテナに対して実行されて結果が返ってくるってことになります。で、これは基本的にコンテナホスト上から叩くコマンドなんですね。じゃあリモートからコンテナホストを経由してコンテナに対してどうするのかって言った場合は、例えばエンター PS セッションとか、これ入れ子にして叩くような感じになってます。僕はよくやるのはインボグコマンドを入れ子にして叩いてるような。それで、まあ操作をするってこともできます。で、必ずしもコンテナホストから実行しなきゃいけないっていうわけではないです。で、その他、これはちょっと急遽付け加えたんですけども、TP4 では、ネットワークアダプターを追加したりとかですね、メモリを追加したり、プロセッサー、もう完全に仮想マシンですね。で、ちょっと、あれ、20分まででしたっけ ?20 ですね。ちょっと裏話なんですけど、TP3 の段階で、まあ、このメモリを追加したりでできなかったんですね。で、僕は開発をやるんで、裏の WMI とか見てて、あ、仮想マシンと一緒だからできるじゃんってやっていて、で、実は他のセッションでそれを WMI ってすごいでしょってやろうとしたら、あっさり TP4 で付けられてしまってですね。あんまりそのメリットが、デモのメリットがちょっと一つ二つ消えてしまったって経緯があるんですけども、まあ、一通り仮想マシンでできることは僕裏側見た限りではできてます。なので、例えばですね、ダイナミックメモリーっていうのも有効にできました。で、プロセッサーも4つにしたり、2つにしたりとか、ネットワーク日光2枚挿したりっていうのもできました。で、ちょっとわかんないのはテストコンテナイメージとか、この辺が、まあ、何をするコマンドなのか、ヘルプ見てもちょっとわかんないんですけど、まあ、いずれ何か使い道があるのかな。この他にも、まあ、いくつかあります。コンテナ関連のコマンドとして。で、今言った見るとかく、まあ、Docker、まあ、今回、今日はご紹介しないんですけども、Docker を使ってコンテナを操作するのと、PowerShell で操作する方法と、もう一つ、リモートデスクトップを使って操作する方法があります。で、これ、TP3 の段階では、リモートデスクトップの機能が、許可されていてですね、PS セッションでコンテナに入って、アドミンのパスワードと、そのアカウントを有効にすると、リモートデスクトップで入れたんですね。で、TP4、まあ、日本語版だからどうかちょっとわかんないんですけど、同じことをやっても入れないんです。ですけども、Azure だと、リモートデスクトップでコンテナに入れるんで、まあ、ちょっとなんか設定が足んないのか、言語依存なのかちょっとわかんないんですけども、まあ、リモートデスクトップでもコンテナ自体の操作はできますよ。で、リモートデスクトップで入った場合は、こういったプロンプトが出てきて、直接コンテナに対してコマンドを叩くことができます。リモートデスクトップと言うとすごい、やっぱり地味ですよね。サーバーコアベースだと。で、まぁ、ちょっとした疑問なんですけど、コンテナっていうのはこういうコマンドベースのものでしか提供されないのかなっていう、GUI ベースのコンテナイメージっていうのは提供されるのかどうかなっていうのも、ちょっと疑問なんですよね。もしかしたら出てくるのかもしれませんし、まあ、例えば、ダースのためのデスクトップイメージとか、そういうのがあってもいいかなと思います。で、これも、まあ、ちょっとすごいスケスケのプレゼンのパワポなんですけども、サーバーマネージャーで、例えばコンテナ、IP がわかるので、つなぎに行こうとすると、実はですね、コンテナっていうのは、コンテナホスト、コンテナホストのイメージをそのまま見てるので、コンテナのマシン名と、コンテナホストのマシン名と同じなんですね。ゲットホストとかで、叩いてみてみると。なので、まあ、この辺が、正式リリースでどうなってくるかわかんないんですけども、GUI ベースの、例えばツールで、コンテナに対して何かしようとすると、うまくいきませんでした。もしかしたら行く方法があるのかもしれないんですけども、サーバーマネージャーでコンテナをつなげて、サービス追加しようかな、つってもできませんでした。なので、まあ、GUI でのコンテナの、管理ツールはちょっと調査が必要かなって気はしています。でですね、まあ実際、今できること、コンテナで今できることって何なのって、ね、一番簡単なのがやっぱり紹介されている、MS のサイトでも紹介されているんですけども、IIS を、入れて公開してみようっていうところなんですね。で、まあ、簡単に言うと IIS、 Windows サーバーコアをベースにしてコンテナを一つ作ります。で、PowerShell を叩いて IIS をインストールします。で、それを IIS コンテナイメージとして保存しますっていう。まあ、一連の手順になるんですけども、TP4 の日本語版でやったときに、この一番下、Install Windows Futures Web Server、これがちょっとエラーになるみたいです。TP3 の段階では、英語版しかなかったんですけども、まあ、ロケーションの、日本語に選択した場合エラーとかっていうところもあったので、ちょっとその言語依存のところがあるらしく、英語版であれば問題なくできてます。IIS のインストールのところですね。で、IIS の、コンテナイメージができたら、セッションを切ってですね、一回止めて、あ、ごめんなさい。IIS のコンテナがで、インストール終わったらですね、一回コンテナを止めて、コンテナイメージとして保存しましょう。で、コンテナイメージを確認すると、今作ったのができてますよっていう一連の流れ。ちょっと後で時間あったらデモやってみたいと思います。で、作ったコンテナに対して、NAT。まあ、これも GUI では出てないんですけども、NAT を構成して、グローバル IP なり、外から入ってきた、接続に対して NAT を使って、ウェブサイトを公開しましょうっていうところですね。これも全部コマンドでやっていきます。ポートフォワーディングですね、やってるの。で、まあ、コンテナホスト自体の、ポート80番を開けてあげないといけませんね。外からリクエスト80番で来るんで。この操作も必要です。で、NAT の接続状況っていうのも、パーシャルのコマンドで確認することができます。まあ、この辺多分システムセンターで見れるようになるとは思うんですけどもね。全部今のところはパーシャルです。で、見るとこんな感じでウェブサイトが見えますよっていうところです。じゃあ、コンテナ使ってどんなことになるの？世の中どんなこと？世の中っていうほど大きな変化なのかどうかちょっとわかんないですけども、何が大きいのかって言ったら、パブリック、ハイブリッドクラウド。今、マイクロソフトが進めてるんですけども、自分のところにクラウドを作って、Azure みたいなパブリッククラウドとアプリケーションを行き来させるっていう。それがコンテナを使うと結構楽にできますよっていうところですね。で、やっぱり、さっき言ったみたいに開発者と運用者、まあ、今、切り分けてますけども、それが協力して何か開発を行うような DevOps、それの足がかりになるんじゃないかなと思います。今まで全部開発者、管理者任せだったところを開発者がやるって分業が、ちょっと変わってきます。で、アプリケーション開発、もうちょっと効率よくアプリケーション開発できるんじゃないかなって思います。あと、さっき言ったみたいにコンテナのところは大規模アプリケーションというよりもちっちゃいアプリケーションをいっぱい作っていく方が効果が大きいような気がしてるんで、まあちょっとしたバージョンアップをコンテナベースでやっていくと非常にやりやすいんじゃないかと。まあマイクロソフトもそうなんですけども、ちっちゃい期間でのこまめなアップデートが可能になってきますね、コンテナを使うと。で、やっぱりその完全にアプリケーションと OS のところが切り離されているので、より安定したサービス提供も可能じゃないかなと思います。で、コンテナを使って新しいパースのプラットフォームに置き換えることができる。で、我々サービス提供者にとっては、今までやっていたウェブホスティングよりもより効率的、安く、ウェブホスティングサービスを提供できるのではないかなってことも考えています。で、コンテナっていうのは今、まあ、ウェブアプリケーション、っていうことを再三言ってますけれども、例えばこれに SQL を入れてもいいと思うんですね。で、例えばその中に Office を入れてもいいと思います。誰かが作ったアプリケーションをコンテナイメージとして提供してもいいと思うんですね。で、そうした場合に、今まで、例えば Windows 10にインストールしていたアプリケーションをコンテナイメージとして配布するっていうこともできるんじゃないかなと思ってるんですね。そうすると、インストールしたり、アンインストールしたりするっていうのは、今までみたいに、まあ、レジストリ動向という話とかもなくなってですね、簡単にインストールというか、利用するっていう感じですね。アプリケーションを利用形態として、コンテナっていうアプリケーションの利用形態が出てくるんじゃないかな。で、これが例えばスマホのアプリにも応用できそうな気もしています。で、ビジネスとしてもう一つ、そういったコンテナイメージをカスタマイズして、いっぱいいろんな人が作ると思うんですね。で、それを例えば、まあ、一箇所に集めて提供するようなサービスであるとか、コンテナイメージ自体を売るサービスとか、 そういうサービスを作ることも、これから可能になってくるんではないかなと思っています。まあ、どういった商売ができるかっていうところですよね。コンテナを使って。コンテナの機能自体を作るんじゃなくて、コンテナを管理するサービスっていう可能性もあるんじゃないかなと思っています。じゃあちょっとデモみたいな。ちょっとデモなんですが、どこまでできるかな。これは、ちょっとなので。これは、なんだこれ。これか。ホストネーム。英語版の方で、実際、見てみてみますね。僕の場合は、あ、ちょっと、これを確認してもらえる。コンテナをインストールするとこんな感じでダーってスクリプトが勝手に流れてきます。で、この時に Docker とかもインストールされるんですね。で、Docker はサービスで確認することができるんですけども、インストールが終わると Docker デーモンっていう。これが何してるかというと多分ですね、Docker コマンドを変換というか通訳して Windows コンテナに伝えるところがこの Docker デーモンだと思ってます。で、Hyper-V は、仮想マシンなんで、機能としては有効できないんですけども、コンテナのホストを構築するとこんな感じで、Hyper-V のサブセットが入ってきますね。こっち見えるかな？コンテナのコマンドの確認なんですが、遅いな。なんだこれ。お？なんで動かないんでしょうか。ちょっとわからないんですが。ん？どれ？出ないので、日本語版で見てみましょう。あ、これ。コマンドを確認っていう感じで、こんな感じですね。まあ今、まあ数えられるぐらいしかないですね。まだこれから増えていくと思います。で、コンテナイメージどうなってるかっていうと、1個しかない。サーバーコアっていうコンテナイメージ。で、多分今コンテナは何も入ってないのかな？作ったコンテナが入ってるかもしれない。あ、入ってますね。僕が作った IIS コンテナっていうのが入ってます。で、コンテナを作るときにネットワークで使うのが、このバーチャルスイッチ、ゲットスイッチで出てくる、この、バーチャルスイッチっていう名前が必要なんですね。これ今多分全部同じ名前で出てくるんですけど、このバーチャルスイッチっていう名前が必要になってきます。で、まあ、ここを、ちょっと待ってくださいね。これ、クリア。すいません。こっちですね。間違えた。これ英語版ですね。今見てるのが。で、まあ、コンテナを1個作ってみましょうということで。字が大きいから見えるかな。これでコンテナ1個作ります。今は終わったと思うんですけど、終わってます。これでコンテナができてます。今見てみると、このぐらいのスピード感ですね。前コンテナ2っていうのが作れました。で、コンテナを起動します。スタートコンテナ。これはちょっと今のところ遅いのかな。今見たく、コンテナを作るっていうのは非常に簡単なんですね。何かファイルをコピーしてるわけでもないので。構成ファイルを作ってるだけですね。で、今コンテナ起動したので、 ケットコンテナで見てみると、ランニングっていう感じで動いてます。で、このコンテナに管理するためにですね、セッションでログインしてみましょうっていうところです。今入りました。で、ここで IP コンフィグやると、コンテナの IP が取れます。で、これをもとに、NAT の設定とかを行っていくわけですね。ここですね。で、本来であればこの状態で、IIS のインストール。これ入ってなかったかな ?Add Future。ここで IIS をインストールして、IIS の公開っていう一連の流れになります。で、ちょっと時間ないのでそこを端折りますけども、うまくいくと、コンテナホストの NAT を経由して、コンテナのウェブサイトを表示するっていうところまでができるようになります。はい。非常に地味ですね、コンテナのデモっていうのは。で、もうちょっと締めに入って、予告という感じでですね、インボーク V とテックフィールダーの教材の勉強会をやります。で、今日話したコンテナの概要というのは、多分皆さんドキュメント、まあ英語なんでなかなか読まないんで、今日みたいな場で理解する方もいると思うんですけども、コンテナの概要もそうなんですけども、コンテナの裏側として、コンテナってどういう仕組みで動いてるのっていう、その、コード的なとこ、API なところ、インボーク V っていう、まあ、ハイパー V のコミュニティを作ったんですけども、そこでも今、正式というか、一生懸命、ナノサーバーとコンテナをサポートしています。なので、SI 屋さんもそうなんですけども、コンテナを使ってビジネスをやる場合に、コンテナの、まあ、プロビジョニングとかですね、コードでどうやっていくのとか、そういう話も、このお勉強会の方でお話ししたいと思います。なかなか IT 管理者っていうのは、パーシェルでやってますけども、ビジュアルスタジオを使ってる人たちっていうのはパーシェル使いたがらないんですよね。で、そういう人たちにとっても、コンテナやるとき、実はビジュアルスタジオからパーシェルを使って効率よく開発できますよとか、うまい具合にそのパーシェルと WMI を使い分けて開発してみましょうとか、そういうお話はできたらなと思っています。で、リンクとしてはですね、Windows サーバー、Windows Containers っていうサイトがあります。そこに今日説明した IIS の公開までの一連の流れとかですね、インストールの話とか、もちろん Docker の話もありますし、Hyper-V Containers の話も全部出ています。で、ちょっと参考にしてもらったらと。で、一番最後に Facebook のところでですね、Invoke V っていう、まあ、ハイパー V のコミュニティみたいなところなんですけども、コアメンバーとして山内さんとかもいらっしゃいますから、できるだけ最新の情報をいち早く出そうと心がけていますが、なかなか新しいの出た直後っていうのは祭りが起きるんですけども、しばらくちょっとシーンとしてしまうようなコミュニティになってますが、まあ、できるだけ、まあ、情報を出していきたいと思っていますので、ぜひ参加してみてください。書き込みとかも歓迎してますのでよろしくお願いします。というわけで本日はですね、コンテナについて GMO インターネットの樋口が説明いたしました。ありがとうございました。